では福音のお話をさせていただきます。まず
御言葉をお開きいただきたいんですけれども、ヘブルの11章の6節をお開きいただきたいと思います。ヘブル11章の6節、17年度版では451ページ、三版伝は438ページになります。新約聖書ヘブルの11章の6節というところにとても大切なことが書かれています。神様と人、人間にとって一番大切なものが何かということが書いてありますので、11章の6節、その部分をまずお読みをしていきます。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。ここに書かれている箇所は本当に純粋な心を思いで読んでみますとですね、本当にその通りのことが書いてあるんだなというふうに私たち思うんですね。素直な心で、私たちがいろいろな物事を信頼していく時の思いとか心というのはこういうことなのかな、でこういうこのような心を神様が私たちに与えてくださっているから、このような信仰という言葉が用いられて、まあ、信仰ということ意味がはっきりと書かれているということが分かるんですね。ですけれども私はその一時この信仰という言葉がすごく嫌だなというふうに思った時期があるんですね。それはまだ救われる前の時期だったと思うんですけれども、オウム真理教の弟子たちがですね、教祖に対する信仰ということで、悪いことをして社会に混乱を起こして、それは なぜそんなこのようなことを起こすんですかって言ったら、これ信仰によってやってるんだ、そういうことを言ってましたから、この信仰っていうのはえらい力がもうあるし、ちょっと間違うとえらいところに行ってしまう危険な要素を含んでいるなっていうふうに思ったんですね。ですからこの信仰という言葉を見たときに、ただこの二文字だけを見たときに、こう人によってイメージがみんなこう変わってくるんですよね。ですから昔のオウム真理教の信仰という、弟子がみんな言ってた信仰というのを見たときに、うわ固くな、嫌だそんなの、信仰によって救われるって言ってみんなやってて、で社会に混乱を起こして人まで亡くなるような行為まで信仰という言葉を使ってやっていたわけです。ですから目的を誤るとえらいことになっちゃうな、だからこの目的がきちんと合わないと、これはすごく危険な状況になってしまうのだなというふうにその頃も思いましたし、今もやはり思うんですね。そして神様の見思いが、じゃあ本当のところがどこにあるのかというのを聖書の中から見ていきたいと思うんですが、第一コリントの6章の9節というところも見てみたいんです。17年度版では333ページ、3版では324ページ、ちょっと戻っていただいて、第一コリントの6章の9節、こちらには人間と神様との関係がやはり書かれている箇所ですね。第一コリントの6章の9節から見ますと、あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか？騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、勧誘をする者、談笑となる者、断食をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することができませんというふうに書かれています。私たちもですね、神様との関係でいけないと言われている
項目がここにはっきりと書かれているわけですね。神の国を相続することができないということは、神様の前において裁かれる状態になっているということで、神様の前に不正な状態になっているということがここに書かれていて、法律を犯さないきゃ大丈夫じゃないのって普通はやはり思うんですけれども、この中に書いていることがですね、何から書かれているかというと、まあ、不貧困なもの、偶像を礼拝するものという まずこのところを見てみますと、偶像を礼拝するものってはっきり書いてあるけど、みんなこんなことしてるじゃんってやっぱり思うんですよね。私たちはその山々を、雄大な山を見たときにですね、あまりにも雄大で厳しくて尊厳があったりすると、山自体を神にしています。長野県なんか特にその傾向が強いです。また山に住んでいる動物を神々にしています。また鳥や這う蛇も神様にしていますし、松本の有名な観光のところである、あの縄手通りではカエルを神様にして銅像まで飾られています。町おこしの一つになってそんなことやってるんですね。みんなやってることじゃない、何がこれが悪いのってみんな思うんです。そして、山を見た時に水も、水も神になっていますし、光もね、神にもなっていきます。ご来光、山から出る太陽が神になりますし、また月が出れば月を神にしていますし、星々が出ればその星々を神にして、その神々を拝んでいる状況を作り上げています。またその根底にある信仰は、死んだものを神にする、だから亡くなった方はみんな神様になって星になるんだ、そこを拝んどきは間違いないんじゃないと言って私たちは教えられて、この地上でのさまざまなしきたり、そういうしつけみたいな中に教えをなされて、私たちは育ってみんな生活しています。だからそれに逆らうと、あいつはしきたり知らねえな、間違いなことをやってるってバカにされますから、そんなことがないように、何でも拝んどきは間違いねえって、特に日本人はそうなんですね。だからイワシの頭もなんとかで、何でも日本人はペコペコしとけば、罰が当たらないという思いがあって、そのようなことをしています。それはみんな偶像、人間の作った偶像、死んだ神様、神々を拝んどきゃ間違いがないから、そういうふうにしとけ。私たちがそのような中から解放されるってことが絶対できないんですね。もう閉じ込められている状態になっているからなんですね。そのような状況で自分の人生を、大切な時間をそのような中に本当に使ってていいのか、これが真理なのかっていうことを疑問に思った時にですね、私は聖書に福音と出会って、聖書の福音こそ本物だと言って、集会の方に、御言葉の方に導かれて、またそこで救いをいただいて、そのような偶像礼拝のもう奴隷のような状況から解放がされたわけです。その今見た御言葉の11節のところを見るところ、そのようなことが書いてあるんですね。あなた方のある人たちは以前はそのようなものでした。全くそのような状況で、偶像の中に閉じ込められていたものっていう意味ですね。以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。 ここに救い、本当の救い、神様が私たちにそんな偶像のまた外れの状況、それは偽物だから本当に正しい中に救われてくださいって言って、イエス様をこの地上に使わせてくださって、イエス様は十字架の上で何の罪汚れもないお方が、私たち人間の罪をその身に背負って十字架の上で死んで裁かれて裁かれました。その身代わりの命を持って私たちは神様の側に救われますというのが聖書の福音で、その通りのことをイエス様はしてくださいました。また完全に死んで墓根まで葬られましたけれども、神様の作る命、何もないところから命を作る力を持ってよみがえってくださって、私たちを生まれ変わらせて神の命の中に私たちを置いてくださる、神様の側に回復してくださるということをイエス様は十字架の御業によって成し遂げてくださいました。そのことがあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められるようにイエス様がすべて成し遂げてくださったというふうに書いてあるんですね。その救いを今提供されてますから受けてくださいと言って、私もそのように信じ受け入れた時にこの偶像からの解放があったわけです。そうしましたら、本当の神様の御心御思いというのはどういうお方なんでしょうか。具体的なことを見ないと本当の神様というのはどういうお方なのかなということが分かりませんけれども、ヨハネの福音書の3章16節というところもちょっと見てみたいんですけれども、イエス様がこの地上に来てくださったその目的が書いてある箇所ですね。3番で177ページ、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちは的外れになっていて偶像に仕えるものであって、その中から解放されることが全然ない、もう死の中、滅びの中にいていたものなんですけれども、その者たちを救ってくださるために神様は救い主を与えてくださったというふうに書かれています。それは愛なる思いを持って救い主をこの地上に与えてくださいました。そしてその救い主なるイエス様も自分の命を犠牲にして私たちの罪をその身に負って罪を解決をしてくださったことによって私たちは罪が許されます。その結果が滅びることではなく永遠の命であるというふうに書かれています。このことをイエス様は十字架の上で歴史的な事実として成し遂げてくださって、私たちに示してくださって、聖書の御言葉もその通りなんですから、ぜひこのプレゼントを受けてくださいというふうに、まあ、福音が差し出されています。そして、まあ、神様はどのようなお方なのかということで、詩篇の18編の30節、17伝道版では948ページ、3版では920ページになります。こちらから読みをしてここには神という方がどのようなお方なのかということがはっきりと書いてあるんですね。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主のほかに誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる、彼は私の足を目近のようにし私を高いところに立たせてくださるというふうに書かれていて、ここに神様のご性質がはっきりと書かれています。神様 は命に必要なものをすべて作られて、また天地万物すべてを作られて、命のステージとしてそのこの地球をも作られて、その御業は今も成し遂げられていますけれども、その成し遂げられてきた歴史というのは完全なんです。神に誤りはないということが書かれています。私の御言葉は純粋、何の混じり気もない、その通りに神の御心通りに全てがなりますということが書かれています。主は全ての彼に利を避ける者の盾、またこの神様は弱い者や、なんか敵に対する者に、なんか責められてしまうような者にとっても盾になってくださる、守ってくださる、命は守ってくださるお方なんですということがはっきり書かれています。で、命そのものであり、命を作ったお方であられますので、誠に主のほかに誰が神であろうか、人間が作った神々偶像と全く違います。そのことが書かれています。こんな神は他にはありません。その通りなんです。天地万物作られ、命を作って、また一人一人にその全ての必要を満たしてくださるお方は、この神様しかおられません。私たちの神を除いて誰が弱であろうか、この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。ここでは神様が私たち人間に対して何を成してくださるかということがもうはっきり書いてあります。命に必要な全ての力を与えてくださりお方なんですね。神様は瞬間瞬間新しい命をお持ちであられて、その命を私たちに与えてくださって、決して私たちが疲れ果てることがないようにと、そのことも与えてくださるお方であり、また備えもしてくださるお方、私の道を完全にされるということは、命を作ってくださった神様が私を導いてくださるから、当然完全な道になるわけですね。そのような素晴らしいお方が本当の神様のお姿なんですということが書かれています。そして19編の1節のところからもお読みします。天は神の栄光を語り告げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。ここには宇宙を作られた、その宇宙の御業がどういうものなのかということが書かれています。天地すべて、宇宙も神様が作られて、その天を見たときに、うわ素晴らしいというふうに私たちは思いますけれども、その素晴らしいという思いは神の栄光が表されているということですね。麗しい、本当に美しいとか荘厳だとか、私たちが本当にこれは素晴らしいという思いを見て、こう様々な風景を見ますけれども、それは神様の栄光がそこに表されているから、そのように私たちもいるんですね。それは時間とともに様々に変化をしていきますので、青空は御手の技を告げ知らせるという詩的な表現にもなっています。まさしくその通りだと思うんですね。一時一時、同じ時は全くありません。その美しさ、麗しさはいつも変わって変化をしていっています。これこそ本当に神の栄光が語り継げられているのではないかという、聖書の通りのことを思うんですね。そしてまた私たちに時というのも与えられています。昼は昼へ話をした、夜は夜へ知識を示す。命に大切な時というものも神様はこのように備えてくださって、本当に重要なことなんですけれども、 何の騒ぐこともなくそのことが成し遂げられているということも書かれているんですね。もう当たり前のように静寂の中で私たちが寝静まったそのところであっても、神様は全てのことを与えてくださって、次の日を、新しい時を用意してくださる、そのようなお方ということが書いてあります。4節から見ます。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は矢から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果てばてまてまで。その熱を免れるものは何もない。ここにも太陽ということが記述されています。神様は太陽をどのように何のためにお作りになったかということも明確に書かれています。人間の側では太陽を神にして、拝むようなことをしていますけれども、そう全くそうではないって書いてあるんですね。太陽は神様が作ってくださった被造物であり、その太陽も人間の営みに必要になるものすべてを、宮沢を太陽が成し遂げていて、私たちはそのことによって生きることができる、またさまざまに四季を変化を楽しむことができるということも、そのことにも書かれています。7節からも見ます。主の御教えは完全で魂を生き返らせます。神様の御教え、御心、御言葉は完全なんです。先ほどもありました、完全なんです。命に必要なすべてを満たしてくださるお方ですから完全なんですね。その御言葉によってすべてを設計し、すべてを成し遂げて、今も運行、すべて運行がなされています。その御教えが完全だからこそそのことが成し遂げられるんですね。また魂を生き返らせることができると書いてあります。神の命はちょっとしたことですぐ死んでしまうような命ではないということがもうはっきり書かれています。永遠の命、瞬間瞬間新しい命なんですということが書かれていて、だからこそ魂を生き返らせることができることなんです。そして主の証は確かで、わきまえのないものを貸しておこくする。主の証は、神様のご指摘、お示しというのは完全で確かです。偽りがないから確か、正確なんです。その通りになりますってことが書いてあります。だから愚かなものでも、わきまえのないものでも、よく神様のことに耳を傾けていろいろなことをしていくと、そのものは賢くなります。神様の導きというのはそういうことですということがはっきり書いてあります。そして8節、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。神様は命をお作りになってくださって、私たちはどのように生きていったらいいのか、そのようなことに対しても神様は全ての必要を満たして私たちに与えてくださっています。主の戒めというのはまさしくそのことをですね。正しくて偽りがありません。また、そうなると規則ばっかり堅苦しいお方というふうに思ってしまうんですけど、そういう方ではないんです。愛を持って危険なものとかそういうものを初めから示して、そのいうところにはいけないように配慮を持って、戒めを作ってくださるお方であります。また神様はさまざまなことを通して人の心を喜ばせというふうに書いてあります。私たちの心に神を喜ぶ心、また神の栄光を喜ぶ心を与えてくださっていますから、私たちはさまざまな人との交わり、またいろいろなお料理を食べたときにおいしい、またいろいろな音楽を聴いたときにも、わあすごく素晴らしいというふうに思っ ったりしますし、美しい景色を見た時にうわー素晴らしいというふうに思ったりします。人の心を喜ばせる、そういうことがこの世界中に行われていて、私たちもそのことを喜ぶことができるように神様が作ってくださっているということが書いてあるんです。そして主の仰せは清くて人の目を明るくする、神様の御心は正しいもの、その通りのことでありますから、そのことを聞いて人が従っていくときに私たちは迷うことがありません。また偽りがありませんから、神様からのことを聞いて行動するときに私たちは明るく明晰に歩むことが、人生を歩むことができるということがはっきりと書いてあります。9節を見ます。主への恐れは清く、常しまで変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも好ましい。蜜より、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。というふうに書かれています。主への恐れ、恐れというのは、ただ何となくおっかないという意味ではありません。本当に尊くて素晴らしいものであるから、そのことを認めて、私たちは死の前にへりくどりますということなんですね。そして、その神様というお方は、まことに清いお方であり、まことに尊いお方であり、まことに正しいお方でありますから、その身思いというのは、常しえまで永遠に変わらないというふうに書かれています。そして、主の裁きはまことであり、そのような神様がさまざまな裁き、いいものと悪いものをより分けます。必ずそういうことがなされます。誰も何かをこう整理したり、決算とかって、いろいろなものを整理したりするときに、いいもの、悪いもの、いらないもの、必要なものというふうにより分けて整理をして一番良い状態にしていくということを私たちに、人も人間もやりますけれども、神様もそのようなやはりお方なんですね。神様の裁きは真実であり誠であり、ことごとく正しい、義であり正しいお方ですから、誤りがないということがしっかりと書いてあります。またそれらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いというふうに書かれています。神様の御思いは命を、私たちの命を豊かにするものでありますので、神様の御心を私たちが受けた時の思いというのはこういうふうに変えられるというふうに変わるんですね。神様の例えば裁きとか恵みということを見た時に、神様に敵対している時にはその裁きっていうのは、自分と一緒になって裁かれると言って恐れる状態になっているんですけれども、神様の裁きの良い方に中には自分自身が置かれていますと、あ、神様の内側にいる私はその裁きというのは素晴らしいことなんだということを思うことができるんですね。そういう状態見せてくださるために、神様はさまざまな救いや恵みの備えをしてくださるお方ですので、神様の御思いが甘いという言葉を通して私たちはいただくことができるというふうに書かれています。11節からもお読みしました。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける、それを守れば報いは大きい。本当にまあその通りということです。そして12節から見ますと、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。この12節からは私たち人間の側の事情が書かれています。神様の側ではなく、私たち人間一人一人の心情が書かれています。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢な罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば 私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が家我が贖い主主よというふうに書かれています。ここには神様の前に至らない罪な状況であっても、そのような罪あるものを回復してくださるということがはっきりと書かれています。一番最後に贖い主というふうに書かれていて、そこにしっかりと書かれています。私たちはさまざまな失敗を起こして、罪があるものとなっていますけれども、その罪から解放されるようにと救いを与えてくださって回復をしてくださるお方であり、その御心と御思いと、また神様が実際に救い主なるイエス様を通してそのことを成してくださったということが、この旧約のところにも書かれています。また同じ詩編の33編の4節からも見たいんですので、少しめくっていただいて、詩編の33編の4節からです。まことに主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。先ほどお読みしたことと全く同じことが書かれています。まことに主の言葉は正しく、その技はことごとく真実である。その通りになるということです。主は正義と公正を愛される。主の恵みに満ちている。ここにも全く先ほど書いてあったことと同じことが書かれています。そして6節からは、天地万物がどのように作られたかということが書かれています。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって、主は海の水を堰のように集め、深い水を蔵に収められる。全地よ、主を恐れよ、世界に住む者よ、皆主の前におののけ。まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。これもまさしく神様というお方、神様が生ける神様であられるから、その御言葉がその通りになるということがここでも書かれています。10節から見ます。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は世々に至る。人間の作った計画みたいなものはすぐ虚しく崩れてしまいますけれども、神様が作られた計りごとというのは永遠に立ちますというふうに11節に書かれています。主の計りごともとは常しえに立ち、御心の計画は世々に至る。永遠に有効でその通りになるんです。神様の御心御言葉はその通りの言葉ことなんです、ということがはっきり書いてあります。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は、ここにも誠の神様を神にするという幸いということがここにも書かれています。13節から見ますと、主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住むすべてのものに身を注がれる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方というに書いてあります。人間を作られた神様は、何も見えない天から目を注がれておられる方でもありますけれども、 その一人一人の心に目を注いでくださるというふうに書いています。どのような苦しい状況にあるものであっても、神様が命を作ってくださったその神の作品に対して、そのように一人一人に目を配ってくださるお方であるということが書いてあります。私たちの生活のすべてを読み取ることができるお方であるというふうに書かれているんですね。そのやはりそうなんですね。私たちを設計して私たちに必要なすべてを与えてくださって命をも与えてくださるお方は、私たちのすべてを読み取ることのできるお方ですので、この方に回復されるということが一番良いことなんですということが書かれています。18節のところを見ますと、見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる、その恵みを待ち望む者にというふうに書いてあります。ここにも私たちは神様から作られたものでありますから、私たちはどのようにしていったらよいのかということが書かれていて、見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる、神を恐れる者に注がれる、神を求める者に注がれるというふうに書かれていて、その恵みを待ち望む者にというふうに書かれていて、このことこそまさしく一番最初にお読みしたヘブルの言葉ですね。信仰がなければ神に喜ばれません。神がおられること、また神を求めることが一番大切ですと言っていた内容と全く同じことがここにも書かれています。そのように神様はすべての必要をまた満たしてくださるお方でもあります。で、詩編の中で神様がどのようなお方であり、また私たちの心や本当に生活すべてを顧みてくださる、あらかじめそのように作ってくださる恵みのお方であるということを、まあ、覚えることができ、またこのお方は贖い主だというふうに書かれていました。その歴史的な証拠として、約2000年前にこの地上に救い主である一人子であるキリストをこの地上に使わせてくださって、私たち罪が解決されるためにイエス・キリストを十字架の上でその罪を裁きをなされて、救い主の命をもって私たちは罪が許されて神様の身元に回復されるという御業をいただくことが私たちはできて、また回復をいただいています。そしてもう一箇所新約聖書の方から読んでいきたいんですが、第二コリントの5章の21節というところです。17年度版では361ページ、第3版では351ページになります。第二コリントの5章の21というところを見ますと、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここにはっきりとイエス様が十字架の贖いの御業によって私たちが救われますということがはっきり書かれています。神様は罪を知らない方、救い主なるイエス・キリストをこの地上に使わせてくださって、何の罪のない方が全人類の罪をその身に背負って身代わりとなって、裁きのために殺されました。命を差し出されて、その代価をもって私たちは救いをいただいて罪が許されるということがはっきり書かれていて、またイエス様は 蘇ってくださって永遠の命の中にあって私たちと共に生かしてくださるということが書かれています。この21節の具体的な意味が14節からも書いてありますので、そこからもお読みしていきたいと思います。14節というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです、ということが書かれていて、全ての罪人、私もあなたのためにイエス様が死んでくださって、またその罪を解決してくださったばかりか、死に勝利されて誠の命、神の命をもってよみがえってくださって、共に生きてくださるお方ということがここにも書かれています。で、16節から見ます。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はそのような知り方はしません。私たちはイエス様を信じた瞬間にどんなことがなされているのかということが17節から書かれています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。神様の命はすぐ終わってしまうような命ではないということも旧約聖書のところでも見ました。永遠の命、もう瞬間瞬間新しい命で溢れる命、その命の中に回復してくださる、生まれ変わらせてくださるというふうに言っているんです。イエス様を信じて自分の救い主だというふうに信じた瞬間から、そのことを神様はしてくださって永遠にその立場に預かることができるということが聖書に書かれています。これは神様の大いなる約束であって、これはもう永遠に変わらないということも旧約聖書の約束で見ることができたかと思います。そして18節から見ますと、これらのことは全て神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。この素晴らしいイエス様による十字架の贖い、私たちを罪の状況、また偶像の支配から回復してくださる御業、どこから出てるんですか？ヨハネ3章16節のところにもありました。神から出ている、その通りなんです。ですからこのプレゼントを受け取ってくださいと言って、その恵みを福音を通して差し出されています。18節のところも見ますと、これらのことは全て神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉は私たちに委ねられたのです、というふうに書いてあります。以前は私たち一人一人は罪ある者として神から敵対する者、裁かれる者でしたけれども、イエス様の恵みと十字架の御業によってそのことが解決せられて、神様の側に生まれ変わることができ、神様と和解させられている立場、神の義そのものになっているというふうに書かれていて、これは神様が恵みとして私たちに全てを与えてくださったことであるということがはっきりと書いてあります。20節からも見ますと、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。 神の和解を受け入れなさい。私も偶像の支配、いやこんなところからは解決できないんだろうというふうに思っていましたけれども、福音を通して救われることを通してこの神様の和解があるということが分かりました。またこの神様の和解というのはイエス・キリストの歴史的な十字架と復活の御業を通して恵みとして私たちはいただいて、その通りに歩みに変えられる永遠の命なんです。神の影響そのものの歩みに私たちは変えられるんです。本当に素晴らしい歩みになるんですと言って、神様はイエス様を通して、このような御業を私たちに恵みとして与えていただいています。神様が懇願して、このような人間に懇願してくださっているんですね。神の和解を受け入れてくださいと言って今恵みが差し出されています。どうかまた多くの方が救われますようにというふうに私たちも日々祈って、また集会生活を出していきたいというふうに思わされていました。ありがとうございました。